7月13日、知事と語る村おこし祭り、馬場の市役所会場です。平成16年7月13日、赤目市役所での知事と語る村おこし町づくりです。
それではご案内いたしました時刻が参りましたので、ただいまから柴田地域知事と語る村おこし町づくりを開催させていただきます。本日は皆様方、雨がちの天気の中、またお忙しい中お越しいただきまして大変ありがとうございました。私は柴田地域振興局企画振興部の部長をやっております鷲尾と申します。全体の進行を、担当するということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。本日の日程でございますが、すでに
それでは最初に私の方から一言ご挨拶申し上げたいと思います。今日は足元の悪い中、そして、お集まりいただきましてありがとうございます。阿賀野市が発足いたしまして、数ヶ月経ったわけですけれども、誕生したばかりということで、合併に対していろいろご意見もあろうかと思いますけれども、私としては新しい21世紀の地域の皆さんに行財政サービスを適切に提供して、そしてできるだけ自立した地域を作るということの目的に対して、一つの手段として合併ということも有効な選択であるだろうと。しかし、必ずしも合併すれば目的が達成されるわけではなくて、合併も一つの目的を達成するための手段でありますということを申し上げて、合併するしまいかは住民の皆さんの意向ですけれども、みんなで議論して、どうするか考えましょうと。合併しない場合でも今後のこの地域の在り方については考えなきゃいけないと、そういうことを訴えてまいりました。この地域はそういう意味で、県内でも佐渡と合わせてこの春に合併したということで、やりました。11月になりますと、北大沼、南大沼の方で次の合併が起こりますし、年明けますと県内で4月にかけてたくさんの合併が起こります。今のままいきますと、黒崎が新潟市に合併する前112町村という時代が長かったんですけども、今90数になりまして、最終的には21の市と13か14とかですね、町村がどのぐらいになるかと思いますので、34号ぐらいまでに、3分の1ぐらいになるかと思います。明治の合併、昭和の30年の頃の合併、いずれも50年おきぐらいの大きな合併が、明治政府ができてから日本では行われましたけれども、大体それぞれ3分の1ぐらいに町村数、市町村数が、減ってまとまってきたわけでありますので、平成の合併も、ある意味では同じようなことかなと思います。ただ明治昭和の合併における合併というのは、ある意味言うと上の方からという言葉もありますけれども、特に昭和の合併は、例えば中学校を、それまでの小学校だけを市町村側になってたのを、中学校も県から市町村に担当するという、義務教育全体を市町村が担当するという教育制度の変更に伴って、中学校当時9学校ありましたので、52学級の9人の先生が担任になると450人という一つの中学校を持つと、そのためには大体8000人ぐらいの人口が一つの目標になりますということで、3000人ぐらいの町村が3つ合併して、9000人ぐらいの町村になったケースが一番多かったということで、一つの制度変更に伴って起こったと思います。今回はそういうことではなくて、本当に地方分権という一つの、地方の自立の中でそれを確保するためにどういう行政単位がいいのか、そして近年の高速道路をはじめとする、人々の生活の広域化に伴う、 それに伴う行政管理の障害というのことになります。それから例えば医療という問題一つとってもそうですけども、一定の医療サービスができる病院を、が成立するにはどのくらいの人口がいるのかな、一通りこう診療科目が増えるには大体まあ10万人というのが一つの単位になると言われています。そうすると市町村単位がやっぱり市になって10万人規模でちゃんと診療科目をその病院をしたいというありました。それから大学診が出るといって大きな数計画を作って、公的にやるとやっぱりどのぐらいの、人口が対象になるかというとこのまま10万人ぐらいだろうと言われたりします。いろんなことから一番行政の単位としてどのぐらいかという議論があるわけですけども、今言ったような項目の取り方によってそれぞれ適正な、効率的な行政を行う規模というのは違ってくるんだろうと思いますが、まあ、今回、この阿南市は、5万弱、4万7万円ということですので、一つの単位としてこれを極めてですね、さらに行政サービスのあり方を実践としてこれから達成を工夫してやっていくという、まあ、考えになったわけです。ぜひとも住民の皆さんが新しい阿南の市民としてより地域の達成のために、気持ちを揃えてですね、新しい市民として結束されて行政と一体となってこの地域の発展にご努力いただければと思いますし、私の方もですね今日局長してますけども、柴田地域の、振興局というのをこの4月から、組織を変更しまして事務所から局にします。で局というのは局長がいてですね、その下に部長がいます。で局長には市の代理としての財源と権限と任せます。代わって局長は任された権限と財源を使って市町村と一体となってその地域の発展について総合的に、検査行政をフォローするか考える。そして地域振興局の地域振興計画というのを作って、合併後の合併市の、地域振興計画と連携を取りながらこの地域の発展に邁進すると、まあ、こういうことになりまして、それまでのこう縦割りで、やっていた道路とか農地とか保険とかですね、保険所に福祉ですね、こういう縦割りからこう全部含めて総合的に地域の発展を考えるという形に、地方分権型の組織に変えたということになりますので、そのことも含めて県もこの地域の発展に何をすべきか考えたいと思います。今日はその中からいろんな地域の発展の方策というのはあげればあると思いますけれども、今日はその中からこの地域が一番テーマとして、多分大事にしていった方がいいだろう、重要な分野であると思います。農業という問題、農村振興、農業振興、これをテーマにしながら少しその分幅広がっても構わないと思いますけれども、農業を振興させることと阿南市の地域振興、この関係についてどうやったらいいか一緒に考えていきたいというふうに思います。この地域、新潟という一番大きな町から比較的近いです。そして、バイク自動車道という高速道路もできた、阿南川という川、そして里山、平野、いずれにしても自然に恵まれた地域であります。そして広がり豊かな平野の中に農村が持っている、恵みに、ずっと叱られながら生きてきた場所でもあります。でこの自然の中で生まれた第一産業としての農業をこれからどういうふうに生かしながら地域の発展に結びつけていくかということだと思います。一方で、4万8千ぐらいの市としてすぐそばに逆に言うと、大きな新潟という政令都市を目指す地域があります。バキューカのように吸い取られるというマイナスも場合によっては起こるかもしれません。利用する事業自体であると同時に吸収されることもあります。どうやって町の市の個性を持ちながら地域の発展を考えるか、そのような一つのテーマかなというふうに思ってまいりました。私はこの地域4町村の合併の話